スーヤ・エイコの冒険チャンネル。
皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに、フリートーク、そして歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤ・エイコと、影武者パーソナリティ、片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい。ちょっとですね、申し訳ないです。遅刻しそうになりました。むっちゃ走ってきて、汗だくの片桐です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
この番組は、お客様と企業のコミュニケーションを創造する、株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。電話ありがとうございます。冒険商店でございます。
あ、もしもし。
ただいま電話が大変混み合っております。申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。お客様、
もしもし、
大変お待たせしております。
あ、すいません。
ただいま電話が大変混み合っております。
繋がってなかった。
恐れ入りますが、お時間があるときに改めておかけ直しくださいませ。
人の声やっぱわからんで、もっと機械音っぽくしてくれんと。もし、
あ、切り取るやん。
切られた。いや、人に繋がるまで待ってくれんと。もう時間ないんやて、なんなんやて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。昨日、ミミズがですね、道路で大量に干からびてるのに出くわしまして、もうこの暑さでカラッカラの干物みたいな感じになっちゃってまして、もう大変でした。もうセミの声もそろそろなんか騒音レベルになってきまして、もうほんといよいよ真夏、真夏って感じですね。夏になると必ず思い出すものっていくつかありませんか？蚊取り線香ってまあいつの時代やねんって感じですが、まあまあありますよね、今も。風鈴、スイカ割り、金魚すくい、浴衣とか、うちわとか、あとかき氷とかありますよね。縁日とか、甲子園とか、いろいろあると思います。夏の暑さはもう本当ヘビーなんですけれど、こういう夏の風物詩って日本らしさみたいなのを感じます。どうですかね、なんか日本の原風景が思い浮かぶような夏の風物詩ってありませんか？私、個人的にはやっぱり、金魚すくいとか好きかなと思います。リスナーの皆さんは何を思い浮かびますか？今日もフリートーク、歌を織り交ぜて30分、最後までどうぞお楽しみください。びっくり体験
マジか。
このコーナーは驚きの体験を共有しちゃうコーナーです。今日の体験談はですね、飲食店での驚き体験です。お仕事で札幌に行きました。で、千歳空港から札幌ってちょっと距離があるんですけれど、札幌に向かいまして、で、札幌でお仕事開始の時間までちょっと中途半端なんですけど、ちょっと時間がありました。お昼ご飯を食べてなかったので、なんかちょっと入れておかないとダメかなと思い、軽くご飯を食べようかなって思いました。でも迷子になると嫌なので、その行き先の複合ビルの中で、ちょっとしたものを食べようって思ったんですよ。
はいはい。
で、ビルに入って1階、2階ってこうエスカレーターを上がってったら、小綺麗なこうウィンドウがあって、なんかスイーツがこう並んでるような、入り口ちっちゃいお店だったんです。
で、いいですね、
お店の、なんて言うんでしょうね、内容とかが書いてなかったんですよ。あと、よくなんて言うんでしょうね、入るところにメニューがあったりしますよね。
何系とかがちょっとわからない。
わからなかったんです。でも、スイーツが並んでたから、まあまあ、はいはい、少なくともお茶を飲んで、スイーツを食べることはできる
軽食っていうか、まあ、そんな感じちょっと食べて、ちょっとお茶するぐらいの。
そうそうそうそう。で、うん、っていうお店だろうと思ったんですよ。
あ、はいはい。
で、まあ、あの、ご飯が別になくても、まあまあ、まあ、いいやと。
ちょっと、その、お仕事前の腹ごなしぐ
らい。そうそうです、そうです。ああ。そうです、そうです。で、いいやと思って、入ろうと思いましたら、
はい、
入ったすぐのところにお店の人が実はいて、ご予約されてますかって聞かれたんです。
はいはい。
で、ん、その、なんて言うんでしょうね、喫茶店っぽいような感じのイメージ。思ったのでお茶を飲むところみたいな感じだったから予約と思って、なんかその予約イメージが私にはなかったんです、
はいはい、
で いいえって言ったら、あ、でもご案内しますって言って案内されました、
はい、
で案内され始めたら、
はい、
なんて言うんでしょうね、入り口ちっちゃかったのでちっちゃいお店って思って私は入ったんですけど、うん、
はいはい、
実は中がすんご
く広がってたんですよね、
はい、で延々こう中に歩いてって、
はいはい、
で歩いていく間に、なんて言うんでしょうね、こうサラダみたいなものが置いてあったりとか、うん、スープみたいなものがあったりとか、
はい、
あとなんか小綺麗な棚と、あとお皿がすごい綺麗なんですよね。綺麗なお皿とかがこう並んでて、はい、でだんだんこうハテナマークがより一層広がって、私には分からなかったんです。で、はい、もう一つびっくりしたのが、お店にいらっしゃる方たちが、まあ、まず女性比率が非常に高かった。
うん、
まあ、スイーツ系だから、まあ、そうかもしれないですよね。スイーツ系ならばね。で、なんか結構ね、ピラピラした感じのお洋服を、はあ、私は仕事で行ってるの、行ってるので、仕事っぽい感じなんですけど、なんか私がそこに行っちゃちょっと、あの、行けないかなっていう、場違いかなっていうぐらい、ちょっとピラピラした感じの、方が多かったんですよ。
はい、お昼です
か？お昼ですよ。お昼です、お昼です。そしてよく見るとお店の方もピラピラした感じだった。
ああ。
です。で、そう置いてあるものとか、そのなんかお食事っぽいようなものがこう見えるのが、すべてがなんか噛み合わなくて私の中で。
はいはい。
このお店は一体何だろうって思って、ずんずんこう通されるまま通っていき。で結局一番奥の窓に近いところにこちらにどうぞって言われたんです、まあ、2人掛けになってるようなところに2つ向かい合わせでお椅子があって、まあ、ちっちゃなテーブルがあってっていうところにこちらにどうぞって言われました。でそこに座ってで座ったらお店の方がこちらのお店ご利用になったことございますかって
はい、
聞かれるんですよ。でそれも不思議だったから、
はい、
それもあのいいえって言ったらご説明させていただきます、
はい、
こちらのお店は120分制になってございまして、
はいはい、
あの食事お食事デザート飲み物すべて食べ放題になっていますって言われたんですね、
はい、
でそこで初めて、あ、そういうお店だったのか。
マジか。奥様方とかのあのビュッフェみたいな感じで。
そうです、そうです。
だからまあ、お昼、ちょっと一休みっていうか、あの、そうそう、仕事着とかじゃない感じが多かったんですかね、やっぱり。
自由におしゃべりしながら、ご飯も食べて、デザートも食べて、飲み物を飲んでみたいな、そんな感じだったっていうのが、ようやく分かったんです、そこで。
マジか。で、あの、システムがあるから、あれですよね、さっきのあの、ご利用になったことございますかっていう。
そうそうそう。分かりますし、行かなくはないんですよ。全然、あの、行かなくはないんですけれど、その、時間制っていうところに、その時入った感覚が、そういうお店だと全く思わないで。
最初の第一印象の時。
そうです、そうです。あと、なんでもそういう表示が入り口のところにいなかったんですよ、そのお店って。
はい。
なので全くそういうイメージをせずに入って、うん、その120分制ですって言われて一回フリーズしまして、ちょっとどう答えよう私ここにって。でちなみに私の持ち時間は30分ぐらいだった。
ちょっと軽食をしに行くぐらいの時間とタイミングとって感じですよね。
全く想像せずにその説明をされた時の私は一回ちょっと固まりまして、
まあまあまあ。
でも、まあまあ、頭の中でチチチチってこう、いろいろ考えて、でもな、ここまでこうやって案内されて、今私は、もう、一番こう、どんつきのところの窓のところに座ってるよなって思って、そこで、いえ、結構ですっていう決意はできなかったんですよ。
マジか、いい人ですね。そんな偉いと思います、そんな。
偉いのかどうか。
俺、出ちゃうんですけど。ちょっと、あれ、違うかなと思って、すいませんって言って、多分俺出ちゃうと思うんですけど。
それは、でも正解かもしれないんですけど、私、ちょっとね、なんかこう、本当に頭働かなかったんですよ、
まあまあ、その
時。無意志な感じで、まあまあ、意志が働かない感じで、はい。って言ったっていう、そんな感じですね。まあまあ、その30分弱ですよね。30分ぐらいしか時間がなかったので、そのぐらいを過ごして、でも、過ごしながら、すごい美味しかったんです、それが。
ああ、すごいですね。よかったです。
めちゃくちゃ美味しかったんですよ。
それはそれで、
クオリティはとても高くって、で、クオリティが高いので、逆に、あと、ピラピラした、こう、装いの、皆様をこう見ていて、私これ出るときいくら払うんだろうってなんかだんだん心配になって、なんかいろいろ考えちゃって、なんかなんていうんですか、すごく安いところとかだったら逆にその安さを売りにしてて、値段書いてあるじゃないですか、その入るところとかに、
入り口のところにですね、120
分いくらとか書いてあったりするんだけど、それをなくっていうお店で、ご予約されてますかと聞かれ、で、かつ、綺麗なお皿めちゃめちゃ綺麗なんです。取るお皿とかが。結構な金額を言われるんじゃないかなって思って、まあまあ、しょうがない、自分が入ってたんだからと思って、で、お支払いにしに行ったら、金額がね、1800円だったんです。で、まあ、1800円をどう取るかですけど、もちろん私はあんまり食べてないし、あんまり飲んでないので、それに対して1800円っていうのは、まあ、確かに高いんだけど、うん、でも、これを120分、食べ放題で、このクオリティで、うん、で、飲み物も、お食事も、デザートも、っていうことだとしたら、すごい安いって思ったんですね。あ、でも
安い方だと思います。2000から、2500、3000ぐらいがオーソドックスなんじゃないですかね。なんか経験上はリーズナブルと思います。
そう、だからそれにびっくりして、なので今度もし来た時はもう一回来て、うん、なんかゆっくりちゃんとここでご飯を食べようって。
また次に改めて時間のある時に来れる場所として、
そう
記憶に残ったので、
そうい
いんじゃないかなって思う。
本当にそう思いました。
思います。
はい、次回伺うときはぜひ
ぜひぜひ
リベンジしたいと思います。
ぜひぜひ、本当に
驚きの札幌食べ放題体験でございました。
マジか。
日常の不条理に
でっけん。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介をして、鉄拳先生にアドバイス、ご意見いただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速、今日のお便りご紹介します。
はい。
ラジオネーム、マーラーさんからのお便りです。はじめまして、初めてお便りします。
はい。
私は、某メーカーに勤めるアラサー女子です。私の不条理は社食のお昼ご飯です。うちの会社の社食は種類も多く美味しくて社員に人気なのですが、とても感じよくてとても可愛くて、でも相当高い確率で何かを間違える有名な食堂のおばさんがいます。
うん。
例えばざるそばを頼んだのにざるうどんが出てくる、キツネを頼んだのにタヌキが出てくる、ネギ抜きを頼んだのにワカメ抜きが出てくる、最近わざとかなと思い始めました。はい、お待ちの今日のうどんは四国から来たばっかりやから美味しいよ、大サービスの海苔いっぱい乗せとくね、海苔は有明から来たんよ、あ、わさびは自分で取ってね、明日も待ってるわな、いつもありがとうと、間違いを指摘しようと思っても絶妙なタイミングで話しかけられるので結局ありがとうと言ってしまいます。美味しいし感じもいいけれど間違いはいけませんよね。会社勤めをする私にとってお昼ご飯に何を食べるのかは楽しみの一つなので、間違 違えてほしくないですと。このおばさんと葛藤劇を社員同士で話すのも楽しみの一つになっているのも悔しいですあら、まあ、このお便りもしかするとね、その会社さん聞く人が聞けば分かる名物おばさんなのかもしれないですね。
で間違えてはいるけどちょっとなんかこだわりがあるとこがすごい社食ですよね。あの有明さんのノリがどうのこうのみたいな
おばさんの語りかもしれないですけど、はい、片桐さん今日もアドバイスよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします
まあまあまあでも不条理ですけど、マーラーさんのあのこの不条理のお便りはなんか面白いっていうのは素晴らしいことだなって思います。なんか
まあね、
あの色として明るい、
まあ、
なんか
まあ
な、まあ、雰囲気だと思ってらっしゃるんでしょうけど、そういうのは個人的にはすごく好きです。いや楽しい解決方法、まあ、人生楽しくということで楽しい解決方法、じゃ2つほど考えていきましょう。
はい、
楽しい解決方法、味を楽しむ、あの本来欲しいもの、うん、の味を楽しむっていう
味
そう、これが欲しいっていうその味を楽しむ、まあ、本来の食堂の形で、その楽しみを追求した一つの解決方法は、
はいはい、
まあ多分話しぶりを聞くとですね、あのおばちゃんもわざとじゃないと思うんですよ。あのそういう人なんだけど雰囲気が伝わってきますよね。多分悪意、まあね、とかはないと思うんですよ。
わかります、なんとなく光景は浮かぶ。
そう、多分だからただノリがその独特のものがあって言い出しにくいかもしれないんですけどありがとうねって言われた時に、あの ありがとうございます、でもすいませんって言って頼んだものと違うんですよって言えば多分普通に大丈夫なんじゃないかなって、あごめんねごめんねって言ってまた違うのを出されるかもしれないんですけど、成功するまでちょっとチャレンジしていただいて、うん、でまあ自分の望んだものを食べるという、まあ、普通の楽しさを追求する解決方法で、多分何にも嫌な顔したりとかはしないと思うイメージはあるんですけどね。
確かにね、
あの聞いた感じは、
うん、
だからまあまあ普通に言ってみるのもありかなって思います。
あ確かに、
そう、
一回言ってみたらいいかもしれないですね。
もう一個その楽しむ解決方法として、もうマーラさんはそこに突っ込んでらっしゃるんですけど、
はい、
コミュニティやエンタメ的要素を楽しむっていうのでまあもうちょっとやってるんですよ、マーラさん。その仲間内で今日はこれだったみたいなネタにしてるっていうのをなんですけど、
それ、ね、書いてらっしゃいますね。
素晴らしいと思って、
あ
今もまあ仕方なくそれをやってるんですけど、
うん、
もうそっちに重きを置いて今日はこれだった、今日はこれだった、次は何だろうっていう、もうそれありきのものとしていくと考え方として、し行ったものがピタッと当たったら大当たりって、
大当たり、
もうみんなで盛り上がりですよ、パーチーパーチー
どっちが当たりですか、あのちゃんと出てきたら当たり、
ちゃんと出てきたらもう大盛り上がりですよねみんなで
ちゃんと出てきたら当たり、
そうありがとうありがとうありがとう、おかしいんですけどそういうエンタメ的楽しさを追求するもう形に今は仕方なくそれをやってるけど、
ね、
もうそっちに、もうこの食堂はそういうとこだ、くじや占いみたいなもんだっていうので、みんなで後で楽しむのがを楽しむ食堂だっていうので切り替えてみても面白いかもしれないです。
いいかもしれない。なんかほらお昼ってね、あの同じ部署の人とかと行くとなんか仕事を引きずっちゃったりとか、午前中あったことを引きずっちゃったりとか、なんかドヨーンってしちゃったりとか、
まあ、仕事がうまくいかなかった前のやつ
です
まあまあでも、まああると思いますよ。
けど、常に笑いが絶えない。お昼で切り替わる。
そのコミュニティやエンタメ要素を楽しもうとするマーラーさん自身の力で楽しいものに変わるかもしれないです。
いや楽しい楽しい、まあ、もうすでにちょこっと楽しんでらっしゃる感もなき入場もあらずですけど、
もう素晴らしいことだと思います。そういうあの頭の回転というか切り替えができる方っていうのは、
うん、
素晴らしいなって思います。
確かに、いやありがとうございます。
ありがとうございます、マーラーさんもありがとうございます。
ありがとうございます。なんかあの 楽しいですよね、間違いだけど、うん、笑っちゃうっていう、愛されるおばちゃん、まあまあ、
間違ってでも食堂は美味しいと、美味しい食堂だと言ってらっしゃったので、
ね、
まあまあ口感覚で楽しんでみても、ね、優しいものを食べてみてもいいと思います。
ぜひぜひではマーラーさん、あの取り入れてみていただき、これからも楽しい、あのお昼ご飯を楽しくて、
ね、それが一番です、
ね、楽しくて美味しいお昼ご飯を食べていただき、あの愛されるおばさんとともに
楽しい社食生活を送っていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは片桐たかしさんのオリジナル曲負け戦をお聴きください。いただいたのは片桐たかしさんの負け戦でした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネームまるみさんのお便りです。私の失敗談を聞いてください。
あ、はい。
実は数日前、普段絶対に寝坊などしないのに寝坊してしまいました、
うん、
その日は採用面談の日、
はい、
当然遅刻など許されるわけもなく、私はその会社を諦めることになりました。
あ、
なんで寝坊したのかと思ったら寝られません、うん、このあと2社面談があります。絶対に寝坊しないでおこうと心に誓っています、
うん、
というお便りです。
どんまい。
うーん、
悔やまれますけども、
ね、
でも、まあ、普段ね寝坊しないって書いてらっしゃると、なんとなくですね、
はいはい、ま
あ、もしかすると何かの虫の知らせとかかもしれないですよ、が後で考えたら、この会社に例えばね行かなくてよかったとか、なんかそういうことがありそうな気もします。はいはい、私も過去転職をするときにちょっと虫の知らせ的なものがあって、で出会った会社があるんですよ。で、はいはい、その会社には結局17年いて、今私が自分が仕事をしていることの本当に礎になったっていう、すごくいい仕事をさせていただいた期間があるんですけど、そこの面談っていうのに当たる時ですね、にやっぱりそういう経験をしたことがあるので、今ちょっとこれを読ませていただいて、ふと、あ、もしかしたら何かっていうのは分からないですけど、何かにこう導かれて、こう虫の知らせ的に何かかなって思いました。このあともしかしたら2社ねまだあるって書いていただいているから、はい、まあ、どちらかの会社とね、なんかとっても素敵なご縁があるとか、なんかそんな期待ができそうな私は気がします。
そうですね、そう思うことが、そう思って、で、実際そうなっていくように自分で楽しく頑張っていけるのが何よりかなって思います。そうポジティブに捉えて、 そっちに進んでいくっていうのが、あ、きっと次のやつがいいとこなんだみたいな、で、よし、じゃあ次のやつに備えてたくさん寝ようと、その部分今の英子さんの意見とかもすごく良いと思います。そっちに進んでいくっていう考え方は、
はい、
そうですよね。ぜひぜ
ひ、ね、まだありますから、2社あるっていうことなので、
そう、放送日が間に合えばいいですね。
ね、本当に本当に、
ぜひぜひ、ちょっと日に付けまではわからないんですけど、何かしらの私たち、僕、英子さんや僕はこう思いますっていうのを伝えられたらなって思います。
本当ですね、本当に本当に、またどちらかね決まられて、いい経験ができたら、またお便りいただけると嬉しいです。
はい、ぜひぜひ、
ね、
お願いします。
はい、ぜひ頑張ってください。
はい、お願いします。頑張ってください。
はい、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。今日のね、対応はね、良くないね。
すいません。
謝ってもね、もうお客さんはもう帰ってこないからね。
はい、すいません。
住んでしまったものはしょうがないけど、でも、なんであの時、ああいう対応をしたのかな？なんでああいう説明をしたのかって聞いてるんだけど、わかるかな？
はい、わかります。
わかりますというより、なんでああしたのかって聞いてるんだけど。
なんでって言われても、あの時はあれが精一杯。説明なんて無理や。会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは従業員の一人一人の個性を引き出して生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。新冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに皆様の生きるを応援いたします。パーソナリティはスーヤー英子と片桐隆さん。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたしました。これからも皆様の体験ご相談をご紹介しますので、どしどしお便りをお寄せください。それでは次回をお楽しみに。